それではあなた方は私を何者だというのか。ペトロが答えた、神からのメシアです。ペトロの信仰告白が今週取り上げられました。ペトロは立派な信仰を言い表しましたが、それは十分だったのでしょうか。私たちも信仰の心構えを学ぶことにしましょう。最近無理ができなくなってきました。一日一つ仕事を入れると疲れて、それ以上まともな仕事ができない日が出てきました。昔は三つ四つ会議を入れても平気だったし、一番ミサ、二番ミサ、結婚式、飛び込みで納骨、夜は評議会、重なったとしても平気だったのです。ところが水曜日、先週水曜日に平戸地区の司祭会議に午前中出席し、昼過ぎに帰ってきたらもうぐったりして何もする気が起こらないのです。どうしようもなかったので、畳に大の字になって打とうとしていましたら、玄関のチャイムが鳴りました。郵便配達員でした。荷物の受け取りにやっとの思いで玄関に立つありさまです。以前と比べると粘りがなくなってきたかなと思っています。皆さんは口だけは達者という人を見たことがないでしょうか。物を運ぶ力もない、足もおぼつかないけれども、言うことだけは人の何倍も元気だと、そういう人を見たことがあるかもしれません。そこから見えてくるのは、言うのは簡単だということです。福音朗読ではイエスが弟子たちに問いかけています。それではあなた方は私を何者だというのか。まずは言葉でご自分のことを何者だと考えているかを尋ねました。弟子たちはどんな言葉でも選ぶことができました。言うだけであればどんな言い方もできたわけです。そんな中でペトロは立派な言葉でイエスへの信仰を表しました。神からのメシアです。これ以上ない満点の回答でしょう。ただしペトロの答えは、試練をくぐって清められる必要がありました。鉄が火で精錬されて鋼になるように、ペトロの信仰、ペトロの言葉は苦しみという炎を経て揺るぎないものに変えてもらう必要があったのです。それがイエスの死と復活の予告でした。言葉だけの絆ではなく、苦楽を共にした人の絆は強いものです。愛しているよと一日20回言葉をかけることも夫婦の絆かもしれませんが、言葉数よりも共に苦しみ共に喜び合う夫婦の絆の方がより強いはずです。そのようにイエスは弟子たちに、言葉だけが踊っている信仰ではなくて、苦しみを経て精錬された信仰を求めるのです。ペトロは苦しみを経て初めて自分が口にした神からのメシアですとの信仰が本物に高められていくのでした。イエスご自身予告した通り、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日目に復活する、そのようなお方です。ペトロは弟子の頭でありながら、三度イエスを知らないと言い、十字架のもとにとどまることもできませんでした。弟子を代表して神からのメシアですと答えたのに、受難と死の予告に 尻込みしたのです。ペトロの信仰は十分立派なものでした。しかし言葉で表した信仰は苦しみを経て精錬され完成される必要がありました。事実ペトロの信仰はイエスの死と復活によって完成されたのです。たとえみんながあなたにつまずいても私は決してつまずきませんとも言ったペトロの信仰はイエスの受難と死という現実に苦しみを経て完成されたのです。私たちの信仰はどうでしょうか。自分の信仰を適切な言葉で言い表すことができるかもしれません。司祭たちは叙階の記念に用意した御会にしばしば聖書の言葉を引用します。私二通り用意しましたが、そのうち一つは使徒言行録でペトロとヨハネが宣教活動するなと脅された時に答えた言葉です。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。どんなに苦しくなっても行き詰まっても見たこと聞いたことを話さないではいられない。私もそう考えます。選んだ言葉は逆境を経て司祭としての苦しみを味わって本物になっていきます。それぞれが約束した言葉や誓いの言葉を持っているでしょう。結婚した人々は生涯互いに愛と忠実を尽くすことを誓いますと声に出して誓いました。言葉それ自体も素晴らしいと思いますが、夫婦が苦しみを通った時その誓いの重みは増してくるわけです。洗礼を受けた人は父と子と聖霊の御名によって洗礼を受けています。洗礼を受けると神の命をいただくのだ、そのように信仰を表明しますが、洗礼を受けてない人からはなぜ日曜日ごとにミサに行かなければいけないか、なぜ十字架に貼り付けにされたキリストを信じるのか、ことあるごとに聞かれ答えに苦しみ逃げ出したくなることもあるでしょう。けれどもそうした苦しみを経て初めて私たちの信仰は金銀よりも価値あるものに、火で試されて清められたものになっていくのです。苦しみの先に命があります。我が子を産んだお母さんは皆そのことをご存知です。私についてきたいものは自分を捨て日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思うものはそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのである。日々の十字架という苦しみを経てイエスの言葉は私たちに命をもたらす言葉となっていきます。言葉だけの絆ではなく、苦しみを経て初めて知ることのできる命の絆をイエスと保つべきです。この命、この絆は日々の十字架を背負うすべての人に保証されています。希望を持って生きてまいりましょう。